ジン、梅毒の特効薬ペニシリン、イギリスのフレミングによって1928年に青カビの中にその存在を確認された史上初の抗生物質。細菌を駆逐する力を持つその薬は、様々な感染症から人類を救い、20世紀の最も偉大な発見の一つとも言われている。もし俺がこの時代にペニシリンを作り出すことができたら、定められた誰かの運命を変えることができるかもしれない。医学の歴史の針を進めることができるかもしれない。そしてこれは俺の運命なのかもしれない。ひょっとしたら俺はそのためにここに送られてきたんじゃないのか。ということで、南方仁はなんと1862年、史実よりも60年以上も前の江戸時代で天然ペニシリンを作ってしまったわけなんですよね。
どうなんでしょう、ダメなんじゃないですか。
まあそこはね、一応 SF ですから、はい、フィクションですからね。で、まあ梅毒といえばですね、あのコロンブスの率いた探検隊がアメリカ上陸後ヨーロッパに持ち帰ってしまって、以降世界中に蔓延したという説が有力なんですが、日本では室町時代の1512年に京都での大流行が記録上初めて登場しているわけで、おそらく倭寇と呼ばれた海賊が行き先の港からもたらしたものと推測されてるそうで、そう考えるとね、非常にね、古い歴史を持ってしまってるね、厄介な病気ということなんですが、まあ現代ではですね、ペニシリンのおかげでね、初期に治療すればね、ほとんど完治するということで、そんなに怖い病気ということではなくなってるんですけどね、まあそれにしてもあのペニシリン作りのあたりはね、はい、理科の実験番組のようでね、興味深かったですよね、
ちょっとワクワクしました。
でひょっとしたら自分でも作れそうでね、
あ確かに。
で特にこれから冬場はちょっと油断するとね、お餅やみかんが青カビだらけになってしまいますからね。
確かに。
でもあの衣服にまでね、カビというのはね、はい、近頃ではちょっと考えられない、
見たことないですね。
でまあこのあたりのことに関してはドラマの時代考証を担当している山田純子先生が公式サイトでお江戸豆知識としていろいろ解説してくれているんですが、あんなにカビの生えたものをたくさん集められたなんて、昔は湿度が高かったのかって、そうね、今と昔では建物の材質も違うし、乾燥機や暖房器具の有無もあるから何とも比べようがないわよね。だけど梅雨の時期や冬になれば、当然床下や納屋の奥などに自然とカビが大量発生していても不思議なことではないと思うわ。それに当時は頻繁に洗濯をする習慣がなかったから、着物にカビが生えやすい状態にあったことも確か。本来着物というものはすべての糸を解いて、洗って、板に貼って乾かして、再び縫って仕立てるというのが正しい洗濯の仕方なの。でもね、この工程を行うと、少なくとも4日以上の日数は要するそうなんですけどね。天気が悪いと着物を干すことができないし、悪天候を理由に汚れた着物がそのまま長期保管されているというケースも考えられないことじゃないから、割と簡単にカビの生えた衣類を集めることができたんでしょうね。なるほどね。本当にね、歴史と科学が両方学べてしまう人ですよね。ということで、ついに視聴率の方もですね、初回の 16.5 から 16.4、17.2、17.2 と切って、ついに 20.3%。
すごいですよね、ヤフーニュースのトップの方にも出てましたよね。
そしてあの方からのメールでもですね、
こんにちは、なにわのフォレストガンプです。ジン第5話視聴率が早くも 20% を超えましたね。第1話から上昇し、5話にして 20% を超える連ドラは久しぶりではないでしょうか。
そうなんですよね、で確かに初回の視聴率が 20% を超えても、それ以降ジリ貧とかね、逆に徐々に口コミで人気が上がって、なんとか最終回に大台到達というのがね、近頃のパターンですからね。
まだまだいいドラマなら見たいというニーズはあるということですね。多くの人が天地人を見た後に人を見てジーンとしていることでしょう。合言葉は人人ジーンということにしておきましょう。 今回のジンでは現代から江戸時代へ約150年をタイムスリップしたという設定ですね。映画でも過去数百年以上にわたってタイムスリップするという作品はいくつかあります。中でも今も根強いファンを持つのが猿の惑星シリーズの5作品です。1作目は未来へたどり着いたらそこは猿の惑星だったという設定でしたが、強引なのは3作目です。2作目のラストで猿の惑星は爆破されてしまいますが、その爆破直前に3人の猿がタイムスリップし現代のニューヨークに現れるというのが3作目の設定です。もはや続編で儲けるためだけの強引なアイデアですね。しかしこの3作目がなかなか猿たちの悲哀を感じさせるいい出来栄えでした。現代の人間たちは最初は猿を歓迎するものの、その3人の猿が原因で未来の地球はとんでもないことになるという危機を感じ、猿を抹殺しようと企み始めるという展開です。なので猿の惑星とは言うものの、猿は3人しか出てきません。3人の猿のうちの2人が映画ファンから愛されていたキャラクタージーラとコーネリアスだったというのも興行的にはプラスとなり、3作目ながらかなりのヒットとなりました。でその後もなんとか5作目まで続けてしまったという壮大な SF シリーズでしたね。ジンの中でも南方先生の存在に疑問を感じる人たちがいくつか登場しています。未来への危機感とまではいかなくても、理解できない存在を危険人物とみなして排除しようという動きはいつの時代でも歴史の中で起こっています。南方先生の存在が江戸時代の中でどのように受け止められていくのか見守りながら楽しみたいと思います。
そうですよ ね、 なんとなくきな臭い動きがね出てきましたから ね、 ということでジン、この後どうなっていくのかしっかりと見守りたいと思いますね。はい、はい。